This is MIT Technology Review.
2022年10月23日掲載。デモ写真1枚で即赤番。党大会前に WeChat が過剰規制。中国で人気のソーシャルメディアプラットフォームである Weibo では、ここ1週間必死に懺悔の手紙をしたためるユーザーの姿が何百人も見られた。私は最近のパンデミック防止対策が大変大きなストレスとなり、精神状態が非常に悪化しています。自制が効かなくなり、6人のチャットグループで不適切な発言をしてしまいました。あるユーザーはこう書いている。自らの過ちを痛感しました。テンセントが私にまっさらな状態でやり直すチャンスをくれることを願っています。中国共産党と中国をがっかりさせることはしません。メッセージはテンセントカスタマーサービス向けの特別なハッシュタグをつけて投稿されていた。こうしたメッセージは10月13日に急増した。内容は様々だが、どれもテンセントが運営する巨大アプリ WeChat のユーザーからの緊急の嘆願だ。自らの WeChat アカウントの復旧をテンセントの担当者に懇願しているのだ。 WeChat は中国での暮らしにはほぼ欠かせないほど浸透している。使われたハッシュタグ自体は新しいものではなかったが、その使用件数は週の後半、つまり WeChat が大量のユーザーのアカウントを停止したと報じられているタイミングで急増した。これらのアカウント停止は北京での珍しい政治抗議活動に言及したことが原因だと考えられている。すべての始まりは10月13日だった。中国共産党第20回全国代表大会を2日後に控えたこの日、ある抗議活動家が北京で歩道橋に複数の横断幕を掲げ、パンデミック管理対策の撤廃と民主化を求めたのだ。新型コロナウイルス感染症の検査にはノー、食料にはイエスと言おう、ロックダウンにはノー、自由にはイエスと言おうと、横断幕の一部には書かれていた。別の横断幕にはストライキをしよう、独裁者で国賊の習近平を追い払おうとの文言が踊っていた。中国共産党第20回全国代表大会の直前というタイミング、そしてこの大会で前代未聞の3期目が決まると見られている中国の習近平国家主席を名指しする極めて微妙な行動から、中国のソーシャルメディアではこの抗議活動についての言及が厳しく検閲されることになった。 Weibo では北京、橋、勇敢などの単語を含むユーザー生成コンテンツは検索結果に表示されないようになっている。中国版の Apple Music は四通り橋という名前の楽曲の提供を停止した。曲名がこの抗議活動の現場となった歩道橋にちなんでいることが提供停止の唯一の理由とみられている。検閲は WeChat にも及んでいる。 WeChat は世界で12億人を超えるユーザーを擁する巨大メッセージングアプリで、ユーザーのほとんどは中国在住だ。ユーザーは今回の抗議活動の写真を1枚、それもプライベートのグループチャットで投稿しただけでもアカウントが永久に停止される可能性があるということにすぐに気づき始めた。北京在住のチェンは北京時間の10月13日午後1時11分に今回の抗議活動の1枚の写真をあるグループチャットに送信した。するとチェンのアカウントは午後5時35分に永久停止となった。 WeChat からは定型文での通知が送られてきた。それによるとアカウントの永久停止という決定は関連するインターネットのポリシー並びに法律及び規制に従って下されたとのことだ。このグループチャットの別のメンバーもこの写真を送信しようとしてアカウントが停止されたことをチェンは後に知った。チェンはアカウントの一時停止を食らうかもしれないとは思っていました。でも永久に停止されるとは思っていなかったのです。送信した時には数日間停止されるだけで済むだろうと考えていましたと話す。この日に停止されたアカウントの総数は公式には発表されていない。だが Weibo などのソーシャルメディアプラットフォームでは WeChat のユーザーが抗議活動の後にアカウントを失ったことを訴える数多くの投稿が見受けられる。 アカウントを失った人の中には、その原因がわからない人もいる。MIT テクノロジーレビューはテンセントにコメントを求めたが、返答はなかった。WeChat のアカウントを停止されるのは、中国人にとっては一大事だ。日常生活に大きな不都合が生じるからだ。例えば、健康管理用の QR コードや、ネットサービスのサブスクリプションなど、アカウントに紐付けられた多くのデジタルサービスが使えなくなってしまう。新たなアカウントを取得してその他のデジタルサービスと接続し直したり、連絡先を再登録したりするには、数週間とはいかなくても、数日はかかってしまう。今回の大量のアカウント停止措置は、社会全体に影響を与えるものだ。中国の検閲体制がどれほど迅速に反対の声を抑え込めるかが、今回改めて浮き彫りになった。今後反対の声を上げることはさらに難しくなるだろう。今回のような政府への抗議活動は、現在の中国ではもはや珍しいものとなっており、こうした活動が実施されたことをこれまで一度も耳にしたことがない人も多くなっている。WeChat でのリアルタイム検閲。中国のソーシャルメディアプラットフォームは、政府の命令により、ユーザー生成コンテンツを細かくスクリーニングする責任を負っている。中国サイバースペース管理局が2017年に導入した規制は、オンラインのグループチャットを対象に、プラットフォームおよびユーザーの両方による、法律および関連の規制で禁じられたコンテンツの拡散を禁じている。2021年には、人気のソーシャルメディアプラットフォームである同伴とウェイボーが、違法なコンテンツをプラットフォームで閲覧可能な状態にしていたとして、数百万人民元の公的罰金を課せられた。WeChat の規約には、プラットフォーム上でどのようなコンテンツが規制対象となるかに関する長大な説がある。しかし、具体的に規制対象として例に挙げられているのは、詐欺、スパム、噂、ギャンブル、そしてポルノについてのみだ。つまり、政治的に微妙なコンテンツについては、WeChat でどのようなものが検閲対象となるか、一切の例が挙げられていない。しかし、公然の事実として、WeChat で政治的に微妙なコンテンツを送信すれば、それがプライベートのメッセージのやり取りであったとしても、アカウント停止措置が講じられる可能性がある。同様の大量のアカウント停止措置は、これまでに他のオンラインでの抗議行動が起こっていた時期にも見られた。例えば、2022年4月に、人々が上海でのオミクロン株の感染拡大に対する政府の対応が不適切だと批判していた際などだ。2019年には、トロントに拠点を置く研究団体のシチズンラボが、WeChat はテキスト認識、画像認識、重複ファイル検出ツールを組み合わせることで、チャット画像をリアルタイムで自動的に検閲していることを発見した。これによって、検閲システムがある画像を規制対象として認識すると、直ちにすべてのユーザーを対象として当該画像の送信をブロックできるという。ユーザーはしばしば、機転を利かせてこの規制をかいくぐろうとしている。例えば、ダジャレ、歪曲した画像、または理解しにくい言葉遣いを用いて、共有したい内容をごまかしているのだ。四通り橋の画像も、リアルタイム検閲の対象となっているようだ。北京在住の38歳のティナは、10月13日に今回の抗議活動の写真を1枚、少人数のグループチャットに送信した。しかし、ティナは、この写真は実際には誰にも届いていないのではないかと考えている。というのも、その後このグループに参加している友人に確認したところ、彼には写真は一切届いていなかったのだ。それでも、ティナの WeChat アカウントは、数時間後に永久に停止された。サイバー懺悔。WeChat アカウントが永久停止になると、その決定に異議を申し立てる方法はあまりない。指定されたカスタマーサービス、ホットラインに電話をかけても、大抵は数時間待たされてしまう。アプリ内で異議申し立ての手続きをしても、 制限を解除できませんという結論の定型文が送られてくるだけだ。そのため、数年前からは、アカウントをどうしても取り戻したいユーザーは、テンセントが企業アカウントを持っているその他のソーシャルメディアプラットフォームを通して疑問仕立てをするようになった。Weibo には、2つのスーパートピックが作られた。スーパートピックとは、特定のハッシュタグ。この場合は、テンセントカスタマーサービスと、人間の担当者によるテンセントカスタマーサービスに基づく Weibo のコミュニティ機能のことだ。これらの2つのトピックを合わせると、ユーザーが自身のアカウントを取り戻そうとテンセントに対して依頼したり、懇願したり、抗議の声を上げたりした投稿数は、13万件を超えている。こうした投稿が始まったのは、2017年のことだった。2017年は、Weibo がスーパートピック機能を導入した翌年だ。しかし、投稿の半数以上は2022年以降が占めている。7月26日以降、ほぼ毎日、テンセントに対して投稿を繰り返しているアカウントもあった。これら2つのスーパートピックは、今回の抗議活動を受けて、かつてない勢いで使われるようになったが、抗議活動のわずか1日後である10月14日の朝には Weibo によって削除された。MIT テクノロジーレビューは、投稿が削除される前にその一部を調査して保存しており、Weibo にコメントを求めたが、返答はなかった。Weibo がこれら2つのスーパートピックを削除すると、一部のユーザーは代わりに、テンセントというスーパートピックを使ったり、スーパートピックは使わずにテンセントの企業アカウントをタグ付けしたりするようになった。10月13日に投稿件数が急増したことで、他の Weibo ユーザーからも注目されるようになった。こうした投稿は、サイバー懺悔と呼ばれるようになった。ユーザーはしばしば、どのような悪いことをしたかを懺悔した上で、テンセントに対して2回目のチャンスを求めていたからだ。WeChat のユーザーに対しては、アカウントが停止されても、その詳細な理由は説明されないことが一般的だ。しかし、ユーザーの一部は、政治的に微妙なコンテンツを投稿したことがきっかけでアカウントを停止されたことを確信または疑っている。カスタマーサービスに電話しましたが、どの行為が規則違反だったのかは教えてもらえませんでした。自分で確認したところ、不適切な複数の写真を再投稿したことが原因であることが分かりました、と、Weibo のある投稿には綴られている。また、何が原因かはあまりはっきりとしないものの、それでも過ちを犯したことを自ら認めるユーザーもいた。個人的には、有害な情報は一切送信していないと思いますが、本当に送信したことが原因であるなら、大変申し訳ないです。今後は言動に注意します、と記されている投稿もある。こうしたハッシュタグをつけて投稿したすべての人が、政治的な検閲が原因でアカウント停止に追い込まれていたわけではない。あまりに多くの人にスパム行為や、化粧品を宣伝したことが原因だというユーザーもいる。また、何が原因か全くわからないユーザーもいる。これらの投稿のほとんどに共通して見られるのは、訴えの必死さだ。WeChat は、生活のほぼあらゆる場面で使用される巨大アプリに成長した。そのため、自分のメインアカウントを停止されると、極めて大きなダメージを被る可能性がある。WeChat のアカウントが停止されたために、同僚や取引先、家族からのメッセージを受信するのが困難になったと訴える投稿が、Weibo には並んでいる。中には、今にもうつ病になりそうだと書き込む人もいる。だが、テンセントのカスタマーサービス用の Weibo アカウントは、こうした投稿に対し、追加情報を求める機械的な返信をしているのみだ。2人の Weibo ユーザーは、MIT テクノロジーレビューに対し、ハッシュタグを用いて投稿しても異議申し立ての手続きは全く前に進まなかったと語っている。WeChat なしの暮らし。 WeChat は生活の隅々にまで浸透しているため、アカウントを停止されるとデジタル空間では亡霊のようになってしまう。チェンは WeChat が使えなくなり、 世界とのつながりがなくなってしまったように感じられます、という。今のところログインできるので、他のユーザーから来たメッセージやグループメッセージを読んだり、デジタル決済をしたりはできるのですが、やり取りや返信はできません。WeChat は、2020年から、アカウントを停止されたユーザーでも連絡先リストを書き出せるようにした。そのため、新たなアカウントを登録してやり直したければ、友人を登録し直すことは可能だ。しかし、WeChat を10年以上使っているユーザーのほとんどは、膨大な数の連絡先を手動で追加し、アカウントを停止された事情を相手に説明しなければならない。チェンの場合は、停止されたアカウントを11年前から使っているもので、連絡先は1400件を超えていた。バックアップアカウントから500件の連絡先を登録し直すだけでも、数時間を要した。チェンは、連絡先を登録し直していると、詐欺師に間違えられて、相手から確認の電話がかかってきました。もし私が相手の電話番号を知らなかった場合、または他に確認する方法がなかった場合には、友達登録をすぐに却下されるかもしれませんと話す。さらに、サブスクリプション、ブックマークしたコンテンツ、フォローしている公式アカウント、それにその他の WeChat アカウントに紐付けられているすべての情報も、移行が必要だ。10月14日に、今回の抗議活動に関する話題が下火になると、多くの WeChat ユーザーは、友人の中で誰がアカウントを停止されたのかを把握したり、新たな WeChat のハンドルネームを周知するのを手伝ったりしていた。WeChat のアカウントを停止された際にすべきことをまとめた便利なチェックリストが掲載されている2020年の記事は、一夜にして7万回以上も閲覧された。アカウント停止の知らせは明らかに、人々を萎縮させる効果もあった。今回の抗議活動を話題にしようかどうか迷っていた人々に、話題にすればアカウントが停止されるということがはっきりと伝わったのだ。人々によるデジタルサービスへのアクセスを人質に取ることで、中国政府は情報の拡散を阻害し、その支配をより強固なものにできた。だが、人質になりたくないと考えている人もいる。ティナは、ウェイボーでテンセントに助けを求める投稿をしている人がいることを耳にはしたものの、自分はそうしたいとは考えていない。ティナは、政治検閲の厳しさを理解しており、そうした投稿は役に立たないと分かっているからだ。これまでのところ、ティナはアカウントが停止されたことを親しい知人にしか伝えていない。少なくとも少しの間は WeChat のアカウントなしでの生活を試みてみるつもりだ。ティナは、そもそもソーシャルメディアアプリに時間を使いすぎていると以前から感じていた。強制的に使えない状態になったことで、デトックス効果があるかもしれないと思っている。多くの人が昨日、2つ目のアカウントを登録していました。でも私は、WeChat なしでの生活を試してみたいのです。例えば、WeChat なしでも普通に生活できれば、新たなアカウントは登録しないという選択もできるかもしれない。個人がこれほどまでに WeChat に縛られるのは良くないと思っています。以上、ヤンギの報告でした。